いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
京都人町出会いもんの時間です。今日は京都府建築士会ラジオ部会の竹山直之が担当させていただきます。まだまだ寒い日が続きますけれども、明日は節分です。暦の上では春になります。今月はなんとなく心躍る春のふさわしい、京菓子をテーマにゲストをお迎えします。30分お楽しみくださいませ。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今月のテーマは和菓子、京菓子ということでお届けをさせていただいてて、ゲストをお招きしております。今日は京都五感どころ京都フォーラム代表、和菓子ライフデザイナーとして四季折々の京都を発信されている、自身の発信運営されているサイト京の和菓子の玉手箱では、京都の素敵な和菓子たちの世界を毎日お届けされて7年、この7年間内にご自身が食べた和菓子の数は5000個を優に超えると言われます。数々の和菓子を見て食べて感じた経験を生かして、テレビ番組制作の監修をはじめ、執筆、講演など京都の和菓子をより多くの方々に身近に感じていただく活動を行っておられる小倉夢さんをお招きしました。現在は小倉さんは JR 東海そうだ京都行こうおしゃれホームページに連載のほか、月刊京都の Facebook ページで毎週月刊京都版京の和菓子の玉手箱を執筆中であります。小倉さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、小倉夢です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。で、今日は小倉さんにお越しいただいたんですけど、そのやっぱり和菓子のマニアといいますか大好きな方ですので、はい、どういうところからその和菓子に興味を持たれて今のような活動をされているかというところからお話しいただけますか。
はい、端的にですね、とある寺院でお抹茶と一緒に出てきた上生菓子の世界に出会ったことがきっかけです。
よほど美味しかったんです、
ね、そうですね、はい、
形も良かった、
ね、はい、そうですね、見た目も綺麗で、はい、一目惚れです、は
い、そのあたりちょっと深くお聞きしていただきたいと思います。次にお話をいただきたいのはですね、その京菓子の魅力についてですね、はい、小倉さん、どういったところを魅力として感じておられます？
はい、和菓子っていうのは、和という漢字がありますけれども、うん、その和っていうのは、日本という意味で日本というのはこの日本ですね、うん、日本という意味で捉えられていることが多いんですけれども、うん、私はそれだけとは思っていなくてですね、うん、和という漢字にはですね、和むという意味も込められていると解釈しています、うん、美しいお菓子が目の前に出てきてその場が和んで、うん、味わって心が和むというようなことがあると思っています。また虎屋さんですが、虎屋さんの16代目黒川光友さんが、和菓子は五感の芸術という言葉を残しているんですけれども、五感といえば味覚、視覚、嗅覚、触覚、聴覚という、この五感になるんですからけれども、味覚はもちろん口に含んだ時の美味しさを、堪能すると、視覚は目に映る和菓子の美しさをめでると、嗅覚はほのかな香りを、感じ取る、触覚は手で触れたりとか、黒文字という、楊枝のようなものですが、それで切る時の感触ですね、や食べた時の舌触りを味わうというのがあると思います。そして一番和菓子で必要なものとして、聴覚ということで、和菓子の名前ですね、 これを耳で聞いて楽しむという、こういったことがあるんですけども、こういったまあ食べ物っていうのはこの和菓子以外にはないと思っています。
聴覚と最後におっしゃいました、これがすごく大事なことですね、
はい、そうですね、はい、非常にここが日本文化の、非常に大切なところかなというふうに感じてますね。
その歌であったり、はい、それから季節であったり、
そうですね、はい、そういったところだと思ってます。
じゃあその今お話し出ました季節を感じさせるお菓子について少し小倉さんにいくつかご紹介をしていただければと思うんですけれども、
はい、まずですね、まあ、年が明けて、賀正菓子というお正月のお菓子がこう、店頭に販売されるんですけれども、その中の一つとして、1月の中旬に、まあ、歌会始めの儀というのが、皇居の宮殿で開かれるんです、うん、で、今年ももうすでに終わりましたけれども、その歌会始めでお題として、今年は光というお題だったんですけれども、この光というお題を入れて、入れたお菓子というのが、まあ直台菓子と呼ばれたりとかお題菓子と呼ばれたりしてお店で販売されるんですね、
うん、
はい、でこれは、まあ、新年ならではのお菓子ということで、まあ、明治以降から慣例として、京都では続いてきているようなものなんですけれども、うん、このお菓子の一つとして、まあ、明けの光という、まあ、先ほど申し上げました、お菓子の名前なんですけれども、うん、これを仮名という呼び方をするんですけれども、そういう名前のお菓子があります。で、明けの光の光というのがもうそのお題菓子の中のお題の光というのが入っているわけなんですけれども、うん、そういったお菓子になります。で、形的にはウイロウ製のお菓子なんですけれども、はい、まあ、夜明けブルーアワーと呼ばれるようなそういった情景を表現しているものなんですけれども、海太陽朝焼け、この情景を、まあ、一つのお菓子で表現しているという、
お菓子の中に、
はい、ということですね、うん、まあ、半円形の三重に重ねた波のように反復させた青海波という文様の型を押してですね、うん、ブルーの色を入れて、その上に太陽が、昇っていくオレンジの色を入れているというようなお菓子になっていて、うん、まあ、まさに正月にふさわしいこう未来が開けるような、ね、そういった感じが、うん、取れるようなですね、お菓子だと思っています。
ちょっと聞いたところによるとすごくカラフルな感じですね、
はい、そうですね、見た目も非常に綺麗で、うん、一瞬見た瞬間にわーってこう声を上げてしまいそうなお菓子だと思ってます。
これはお正月のお菓子ということですので、
はい、
今の時期はもう
食べられ
ない、そうですね、
ちょっともう販売を終了してしまっていますけれども ね、うん、
ね、はいはい、来年またそのお正月が来たら同じような、はい、直売が
出てくる、はい、そうですね、が販売されますんで、はい、まあ、ぜひこういろんなお店さんで見ていただいてもいいのかなと思っています、はい
はい、次何かございますですか。
はい、次はですね、あまりこうおなじみのないお菓子かもわからないんですけれども、うん、一般の方にとっては茶の湯の世界ではこの2月に入ってくると、この季節が来たなっていう思われるようなお菓子なんですけれども、うん、椿餅というお菓子です。
椿餅、
はい、うん、椿っていうのはもう巷でこの2月3月あたりぐらいから咲き始めているあの椿なんですけれども、もともと椿というのはもう文字通り木偏に春と書いて、まあ、古くから春を代表する木とされてきているものなんですけれども、その椿と関わりの深い、まあ、2月に欠かすことのできないお菓子というのがこの椿餅ということになります。この椿餅っていうものは、まあ、日本最古の餅菓子と言われていて、うん、まあ、源氏物語の中にも登場しているお菓子になっています。で、当時は、まあ、甘いものお砂糖がなかったので、甘ずらというツタの汁をですね煮詰めたものでほんのりと甘みをつけたものを、うん、まあ、で お菓子というような形にしていたみたいなんですけれども、うん、まあ名前というのもこの、厚履きっていうものもしくはですね艶履きと言われるものが、この椿の、由来になっているんですけれども、まあ、 言葉通りですね、葉が特徴的なので、この椿餅というのはあの葉をめでる、お菓子として、であるというふうにですね、思っていただければいいかなと思ってます、白い道明寺を、椿の葉で上下に挟み込んでいるだけのとてもシンプルなお菓子になっています、はい、
ちょうど写真を今スタジオで拝見してるんですけれども、はい、道明寺というのはいわゆるその桜餅の中身と同じようなものがあって、
はい、そうですね、はい、
その上と下に青々いその緑の鮮やかな椿の葉っぱで、はい、まあ、サンドイッチしてあるという形のものでございますね、はいはいはい、
非常にこう春めいた感じのお菓子だと思いますね、うん、
本当そうですね、はい、あともう一点この時期ならではというのがありましたら、
はい、はい、まあ、この時期ならでは2月というとやはりこう梅が咲き始める頃、ほころび始めること、うん、頃なんですけれども、うん、まあ、北野天満宮ではあの2月の25日に梅花祭というのが行われまして、まあ、菅原の道真公が、まあ、あの正月命日に、当たる日なんですけれども、まあ、この御祭神の、北野天満宮の御祭神である菅原の道真が、まあ、梅をこよなく愛したということで、その梅にちなんだお菓子というのがこのお菓子になります、うん、まあ、ふっくらとしたですね、紅梅を、まあ、菅原道真は愛してましたので、その紅梅の、形をモチーフにしたお菓子をなんですけれども、まあ、非常にこう神々しいような形になっているかと思うんですけれども、こなし製のお菓子というようなことになっています。はい、まあ、ぜひ、この北野天満宮さんに行かれた時には、この北野天満宮さんの近くにあるお井松さんに行っていただいて召し上がっていただければいいかなと思います、うん、ね、はい、
まあ、寒い時に食べるから余計その甘みがねありがたかったりします
ね、はい、そうですね、はい、
季節を少し先取りをしながらこの食べるというのはすごく魅力的なところですね。
そうですね、はい、まあ、この時期なんかあのこの時期というかあの最近ではこう季節感がだんだんと気候として、うん、あの感じられなくなってきているところがありますので、うんうん、お菓子でこう季節感を感じていただくっていうのは非常に大事なことなんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
本当そうですね、はい、3つあのご紹介いただきまして、最初の明けの光はですね、千本の
千本玉受験さんですね、
はい、玉受験さん、はい、こちらは千本今出川の交差点を北上して左側にお店がございます。それから2つ目ご紹介していただきました椿餅は、双葉県さん、こちらは南区の東九条にございまして大石橋の交差点を南下したところにございます。あと最後、大井松さんの北野店は、上七軒通りというんですかね、あの上七軒の交差点から、はい、北野の天神さんに向かっていく斜めに北上する道のちょうど、はい、中頃に、はい、お店がございます。ぜひあの皆さんあの足を運んでいただいて、お召し上がりいただければと思います。あとその京菓子というと少しあの言葉としては敷居が高いのかなと思われる方もいらっしゃるかなと思いますけれども、はい、そのあたりどうお考えでござい
ます、はい、和菓子そのものにこう親しみを持っていただくっていうことが非常に大事だと思ってるんですけれども、うん、まあ、その親しみを持っていただくためにまずですね、こうデパートで購入していただくっていうのもまあ一つだと思ってます。でただそのデパートで購入しただけで終わるんではなくって、うん、その中でも気に入ったお菓子があればですね、今度はあのお店の本店の方へ出かけてみていただきたいなと思います。まあ、お店によってはですね、まあ、非常にこう来るものを拒むようなですね、大きな立派なこうのれんが揺れているところもあるんですけれども、ね、うん、そういったところをこうちょっと勇気を振り絞って、うん、店内に入って見ていただければ、そのイメージっていうのが一瞬にこう覆るかのようにですね、うん、非常にこう丁寧な対応をしていただいて、非常になんか来てよかったなと思えるような、うん、ことがあるかと思います、うんう お店に行って中に入っていただくと店内の調度品とかですね、季節に合わせてですね変えていかれているこう室内とかそういったものを見ていただいてお店の雰囲気を感じて楽しんでいただいたりした後にですね、食べていただくお菓子っていうのはですね、デパートで購入するお菓子と同じものだとしてもまた違った味わいになると思いますし、非常に格別なものになると思いますんで、お店をこう巡る楽しみっていうのもですね、まずまた和菓子を食べるだけではなくって和菓子を楽しむ一つ楽しみ方の一つというところになってくると思いますんで、ぜひそういったことをしていただければありがたいかなというか嬉しいなというふうに思います。
特にその京都の街の中の季節を感じながら、まだお店のあそこのお店に行ったりまたこちらに行ったりということで、もう道すがらも楽しめるし、
そうですね、
で、おっしゃったようにそのお店の中やっぱりほまもんが、お店で、しつらえもそれやし、サービスもほまもんができていると、それを言うたらお菓子一つ、お買い上げいただくだけで本物のサービスが得られる、
そうですね、
すごくその贅沢なことですね、
そうですね、やはり京都ならではの一つのこの楽しみ方だと思いますんで、ぜひぜひその楽しみの方というかその楽しみを味わっていただいて、いただければいいなと思ってますね。
でその楽しみを、目で楽しむすごく参考になるサイトといいますかをずっとその小倉さんの方で、運営をされておられて、それが最初にご紹介をさせていただきました、今日の和菓子の玉手箱というサイトであります、これは、最初にも申し上げましたけど7年間、7年間ですから、2000、
そうですね、2200ほどですか、ですよね、
それぐらいの記事が、それからそれぞれのその写真を拝見するのにすごく綺麗に撮られてて、わざわざスタジオに買うて持って帰られたやつをスタジオに置かれて、照明も綺麗に当てて撮られてるので、すごくその、お菓子が喜んでるような感じがあります、やっぱりそれは職人さんにとってもありがたいことですよね。
そうですね、非常にこう職人さんたちからもこういった形で自分の作ったお菓子を扱ってもらえると、もちろん私食べてるんですけれども、取るだけでなくて、扱っていただいてもらえてるということは非常に励みになりますという言葉も声をかけていただいたりもしてますので、私自身もやってよかったなと思ってます。
ぜひサイトの方を検索していていただいてご覧いただきたいと思いますけど、小倉夢さんといいますのは、夢という字は、ドリームの夢と、それから桜という字を2つ並べて夢となります。それで検索をしていただきますと、たくさんのサイトがご覧いただけますので、ぜひ、皆さんご覧くださいませ。今日はちょっと、お時間が来てしまいましたので、もっとお話聞きたいんですけど申し訳ございません。じゃあまた機会を改めてお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん。さて、活動報告をしていただいて、建築士会どんなことされているのかっていうのをね、ご紹介してい、っているコーナーなんですけれども、今回は木造建築研究会座長の山本正蔵さんにお越しいただいております。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスタジオは、
はい、まちづくり委員会の小沢と申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。毎回いろんな活動を聞いてとっても勉強になっているこのコーナーなんですが、今回の木造建築研究会も興味津々で山本さんにいろいろ教えていただきます。
実は私今年度当初から、座長を預かりましたのであ まり詳しいことはあれなんですが、
もうすぐでもね春になったら1年になります。
で、木建の得られてる木造研究会、木建の得られてる見学会は参加してましたので、京都ですので、いわゆるすみません、伝統建築には、もう本当にもうたくさんありますので、
たくさんありますね。
それの見学 とか、まあ、うん、回収の現場であるとか、はい、そんなところをたくさん皆さんに見てもらってます、
う
ん、
伝統建築というと例えばお寺とか神社とかそういうふうなものを、ね、まあ、おまこに、
まあ、お寺お宮ですね、うん、それがまあ一つありますけれども、まあ、古い町屋であるとか、うん、お茶室であるとか、うん、まあ、そういうのもまあたくさんありますので、う
ん、どんなタイミングで見に行かれるんですか。
一番いいのはね、解体修理、うん、文化財保護課が解体修理をやられてますので、解体修理の現場で、保護課の文化財の技師の方に説明を受けながら受けるというのがそれが一番、まあ、ためになります。
私ね、京都ではあんまりそういう機会に恵まれてないんですが、うん、沖縄でねありました。解体されてる現場にやっぱり、うん、はい、那覇市の方が一緒についてきてこられて、うん、全部説明されて、これはどういうふうに今なってる状態かとかね、うん、建築工法みたいなのも教えてもらうってことありますけど、うん、面白いですね。
これはね、前も文化技師さん言っておられましたけど、以前は耐震についてはあんまり考えてなかったと、うん、ただ今は、まあ、公開するところが増えてますよね、うん、一般の市民に、うんうん、で耐震のこともいっぱい考えないといかんのやということもおっしゃってましたね。
あ、じゃあ新たな分野もこう加えながら、はいね、はい、改築され回収されるときとかは、
そうですね、はい、そういうこともされたようです。
はい、はい、で、まあ、そういう、まあ、建築建造物そのものを維持していくための技を持っておられる人たちもおられると思うんですが、
はい、
そうです
ね、はい、京都にはたくさん幸いそういう方がまだ活躍されておられまして、うんうん、まあ、一つは大工さん、
うんうん、
宮大工っていう、うん、まあ、聞かれたこともあるかと思います。そういう社寺お宮さん、お寺をやられてる大工さんから、うんうん、まあ、一般の住宅、伝統の住宅をやられてる方もありますね。
あ、そういう方たちともこういろいろ交流しながらってことなんですね。はい、はい、で最近だと全国大会、建築士会の全国大会もありましたよね、はい、その時もなんかこう木造建築研究会としてもされてるんですよね。
そうですね、うん、はい、木建として、まあ、全国大会に関わったんですけれども、うんうん、まあ、その山の、産地ですね、はい、まあ、産地に行って、まあ、製材の状況を知る、うん、それから、まあ、流通の、まあ、問題であるとかことも聞きながら、どういうふうに現場に生かすかというふうな、うん、まあ、テーマで、まあ、4人のスピーカーの方に話していただきました。
はい、
でやっぱり若い方も含めて本当の木造の建築を、うん、一般的にやってる住宅は大概木造なんですが、本当の木造の技術っていうのを生かした建築に取り組んでおられる方っていうのはやっぱり、まあ、意外に少ない。でそれをどういうふうに関わったらいいかってこともわからないっていう方もたくさんおられたので、少しでもそういう人に対してきっかけあるいは知識を身につけてもらうということができないかっていうのが、まあ、もう一つの、まあ、全国大会のテーマやったと思うんです。
若手の方たちも ね、こういうので関心持ってくださるといいですよね。はい、なんかいろんな実演もあったりなんかしたんですか。
そうなんですよ、うん、名残って言いまして、
はい、
斧ですね、斧と斧っていうのがあるんですけれども、はい、斧っていうのはまあ山でガーンと倒したものを荒削りして下に下ろしてくるときに使う、うん、もっと大きいナタみたいなもんですけれども、斧っていうのはこうキュッとこう曲がった円樹っていう木でこう曲がりをつけたもので使うんで、それでちょんちょんちょんとこうはつり目をつけていくんですね。
はつり目っていうのがね素人には分からない。はつり目って何やろな。
亀甲文様みたいに表面がなるんですよ。亀の文様みたいに、
はあはあはあ、
でそれでこう殴りで作っていくんです。で柱であったり、まあ、板材であったり、
はい、
本当に昔の建物でしたらこういう五分角いう 15ミリ角のところが殴りで六角形に仕上がって、そこに3ミリぐらいの抜きが刺さってると。
抜きというのはその 棒っていうか缶抜きじゃないけど、
そうですね、横をつなぐもの
が、ね、横繋ぐものが入っている、はいはい、それも全部手作業で。
手作業です。そうなんです。で昔はそういうのができる方がたくさんおられたんですけども、うんうん、やっぱり今は需要がまずないですからね。
そう、それどこに使うのっていう話、うん、
そうですね、それは例えば床板とか柱とか、まあいっぱい使うとこあるんですけども、
はあ、
まあ、そういうどこに頼んだらいいかわからない。で我々がお願いしたのは京北の山国っていうところが場所があるんですけれども、はい、ありますね、うん、そこにおられる原田さんという方が、うん、殴り師という、まあ、肩書きでも仕事されてますので。
そん な人って何人もやるんですか。
まあ、実際にそういうお仕事で名栗師っていう方はそんなにおられないと思いますね今は。
あ、やっぱり、
ただ古い大工さんは名栗はできますよ。
あ、そうですか。
私もつい最近やってもらいましたけど、やっぱりそのこれちょっと原田さんにはちょっと負けるなと原田さんに殴ってほしかったなとか思ったりもしましたけど。
だからそういう技術も残していかないと建物自体も残らないわけでしょ。ね、
この目に見るその伝統の建物に名栗があるんですけれども、これ一体誰がどうやって作るかいうことをもう今できませんということになると、
うん、
もうどうしようもないので、やっぱりみんな皆さんそれを少しでもどういう材料でも使って頼んで使っていくということがやっぱり全ての食方において大事だと思うんです。
本当ですよね。
社官でもそう怖がらんと、もうちょっとだけでも絵から塗ってくれへんかと、
うんうんうん、
建具でもちょっと格子の凝ったのやねんけど、うん、1枚だけ作ってくれませんかっていうお願いの仕方をしてもらったら、うんうん、もう家の格がぐっと上がりますしね、
うん、
だからそういうところに触れて、これからその若い人たちが技術にやっていこう、伝えていこうという気持ちにもなると思いますし、
ね、そういう挑戦できる場がないと、
そうなんです
ね、そういう技術もつながらないし、ね、育たない、経験できないということ
にな ってしまう。全体をそれでやろうと思ったら無理なので、うんうん、ちょっとだけでいいんですよ。できるとこだけ、うん、カウンターだけやってもらうとか、玄関の戸1枚やるとか、そういうことでいいんですよ。
いいですね、あ、そういう発想いいですよね。ぜひぜひお家の改修とかね、作ろうと思われている方はそういうふうな発想をお持ちいただけるといいかなと思います。次回もまた木造建築研究会のお話続けて伺います。
お願いします。
で、何やって万年のコーナーでした。山本昭蔵さん、小沢さん、下村さん、ありがとうございました。今しばらくは寒い日が続きます。どうぞ暖かくして風邪などにお気をつけください。次回の放送は京菓子をテーマにした2人目のゲストの方をお迎えします。どうぞお楽しみに。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。